で死んだわけが書いてますので、読まれた方もあるかもしれませんが、そういうことで、因縁が、しばらく因縁が深いんですね。で、その良かったものは当時、溝口の講座場で言うと、10代目の溝口直脇教授時代と、歴史あの領寒研究家は申しておりますが、多分文化年間だろうと、推測をしているんですけど、まあ、文化文系年間というのは非常に移動時代としては文化に非常に盛んであった時代だそうですけども、その時代に良かったのが越後に住んでおられたわけです。もちろん岡山に行ったりいろんな反逆していらっしゃいます。そういう時代に柴田にいらしたということで、私ども領寒会議としては、最後だとは全然ご承知ですけれども、領寒様の作られされた、今は短歌なんですが、当時は若手です。その歌の日を、創立10周年の時に、今から何年前にですかね、9年前に、指揮を立てたのです。お暇があったら、始めに入りますので、ぜひ、見に行っていただければ幸いです。で、立てた場所は、伊地美濃のふるさと会館の前の庭、に、そうですね、この黒板よりももうちょっと大きいくらいの大変立派な石碑が建てられています。ぜひ春のいい時期を見上がらせてご覧いただければ幸いです。その話をするつもりじゃないです。そんなことで、領寒さんがその当時、深み山に行きおられたんじゃないかということを考えながら、どの道を通ってこの一号線じゃありませんが、江戸時代に柴田藩の柴田犬倉まで来たんだろうかなというのは、極めてこの推理的に考えると興味津々たるものがあるんですね。さまざまな道があったわけです。かつて私のこの会でお話したこともありますが、まあ、危ないのは推測、そんなことで、詳しく勉強されているらしいということから、伊藤先生に的を当てて、お願いをしたのがおとどしね。本当は去年の秋にご講演頼むことにしてあったんです。いろんな都合で、こちらの方の都合で、今日まで延期されてきたということで、その間にですね、まあ、先生方もお話があると思うんですけども、塩津型は塩の道っていう、素晴らしい芝生と、まあ、発行されたわけです。去年の、夏ですかね、私が講演をお願いした後、でこういう研究をされているというのは、実は全く株にして知りませんで、先生からお送りいただいて、まあ、記録しているわけでございますが、これを拝見して、大変な驚きと、まあ、感動したわけですね。で何が素晴らしかったかと、私の口から申し上げるようなんですが、小学校の5年生の時から、塩水型はかつて、今日はその話も多分出ると思うんですけど、塩水型と言われたという文献をご覧になって、非常に興味を向かれて、それをおよそ50年にわたって、まあ、調査研究されて、これを出版されたんですね。その50年間の研究体系が、この一冊で、間に合うと私は思いながら、おそらくお書きになりたいことがたくさんあったんでしょうけども、それをお書きになって出版されたということで、 あ、そうだったのか、これは私大変失礼なことしたなと、そう思ったのは後の次でしたけども、まあ、でも大変効力、旅館からのためにじゃあ明日までもということで今日の日を迎えたということなわけです、で今のと今日の説明を拝見させていただいて、懐かしいお名前がたくさん出てまいりまして、あ、そうです。今日も私は、領館様がどれくらいに来られた話してなくて、もっと広い立場で柴田氏あるいは柴田の一人とあるいは柴田にかつて来られた先達の方々との関わりの中で、領館さんの精神をどのようにして広く啓発していけばいいかという立場でお話になられるんだなということを先ほども自分が拝見して考えた次第でございます。しかしてお話の中身が、領館様そのものにかからない場合が仮になったとしても、そこのところはお許しいただきまして、一般教養ということと、一人の人間がですね、50年にわたって調査研究されたお話を聞けるということはなかなかできないことですから、私なんかも領館さんの以外のいろんな研究ではありますけど、調査してはおりますけども、50年ってなんか大変なことですね。それにてしばらくの時間ご清聴いただければということでやります。ちょっと話が長くなりました。
こんにちは、石本でございます。よろしくお願いいたします。私は領館さんの研究の専門家ではございませんで、大変話が、止まらなくなるかもしれませんが、領館さんと私とのつながりもありましたので、体験談を含めてお話ししてみたいと思います。で今お話のオリエンテーションを会長様からしていただきましたので、大体そのような流れになったと思いますので、お願いします。で、領館さんと柴田氏のつながりとこういうタイトルにしたのはですね、領館さんが柴田と深い関わりを持っておるということですね。で、なぜ柴田氏としたのかというところがですね、ちょっと考えてみたかったところなんです。で、第1部は領館さんと柴田氏というタイトル、第2部は全然の何になるでしょうか、何になるでしょうか、塩塚だと決まったというところでお話ししていきたいと思っております。レジュメに沿ってまいります。で、領館さんと私というのはですね、先ほどもお話がありましたように、私ほとんど理科の先生だと思われているんですね。本当は20歳の時に社会科の免許証を取ったので社会科なんですけど、社会科も理科も地域の素材を教材にするという点では同じ観点でありましてですね、非常に今社会と理科が最近私が言うとおりでもないんですけど、学生に総合されて生活科だとか総合的な学習の時間というふうになっているんで、私が考えてきた通りになっているなという気がいたします。で、領館さんもなんとかその新潟県の人なのに新潟県の子供が勉強しないのはおかしいんじゃないかというふうに常々思っておったわけで、それでなんとか領館さんを、子供たちに考えさせる生き方を学ばせる手立てはないかというのをずっと考えてきたわけです。で、これは大倉喜八郎さんもそうなんですね。柴田中心の大倉喜八郎さんの死の証人だとかね、あまり芳しくない呼び名で呼んでいて取り上げないですね。で、柴田の方なのだから もう少し柴田の子供に見通しの良さだとか先見性だとか勇気だとかという点で、学ばせてもいいのかなというふうに思っているわけです。で、私はちょっと経緯が変わっていましてですね、5歳の時じゃない、5年生の時、10歳の時に初めて汽車に乗って中城から柴田に来たんです。で、今、今回先生、ここにおりますけど、私、中城高校の農業科なんですって、最初の世話になったんですが、高校出た時に、就職もほぼ内定しておったんでしたけど、大学から一緒に来てみませんかということでですね、お誘いがありまして、さてどうかなって、伊藤家には校長がいっぱいいましてですね、その校長たちはどうしたかというと、田んぼを売って宮田市販に行ったんですよ。親父はですね、父親が、お前も田んぼ売りに来たということで、なかなか許してくれませんでしたけれど、中条高校の小芝先生って方が、雪の中を歩いて中条から行って、何度もうちの親を説得してくれましてですね。で、18歳の時から4年間、友田大学っていう私立大学ですが、大学生の相手をしておると。研究室に配属されましてですね、でその方が金がないという内田そうだからというので学長も小原邦吉学長も学費は免除しようということでですね、免除してくれまして給料もくれましてですね、大変あれなんですが、そういう点で恵まれた環境にあったなと思います。で、昨日も私たちの障害学習協会の公園を管理会でやってきたんですけど、45分ぐらいになってちょっと伸びましたね。で、今の会長さんも、中井会長さんもお話のように、50年間もこだわってきたというね、その執念はどこにあるのかっていうところがやっぱりかなり変わってるらしいんですね。で、私は